お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは大いなる贖いの日、場所の備え、そして民の備え。今日の聖書の箇所はレビ記16章5節から34節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記16章の学びをしていますが、レビ記16章5節から6節。彼はまたイスラエル人の回収から罪のための生贄として親木2頭、全焼の生贄としてお羊1頭を取らなければならない。アロンは自分のための罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。これでこの大切な日のためのアロンの準備は整います。アロンは自分と自分の家族のために罪のための生贄を捧げました。これには彼の一族ということでレビ族全体が含まれていたかもしれません。アロンはまず自分のための捧げ物をしなければなりませんでした。その後で彼は人々のために捧げ物をすることができました。レビ記16章7節から14節。二頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは二頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは、主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするために、アザゼルとして荒野に放つためである。アロンは自分の罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄のお牛をほふる。主の前の祭壇から、ひざらいっぱいの炭火と、両手いっぱいの粉にした香りの高いコートを取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼はお牛の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で7度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。ここで二頭のヤギで一つの罪のための生贄になっています。一頭は罪のための生贄として捧げられ、もう一頭は荒野に連れて行かれました。荒野に放たれたヤギは、身代わりのヤギと呼ばれました。ヘブル語の言葉はロ・アザゼルです。この言葉は主にヤギとヤギが目的地として入ってゆく荒野に使われます。70人訳、ルター・ケロッグ博士、アンドリュー・ボナー氏の見解は、これが全体的で徹底的な除去を意味すると述べています。また、ユダヤ人クリスチャンの聖書学者であるエデルスハイム氏は、この意味は完全にいなくなるという意味であると述べています。これは間違いなく罪のための生贄の一部です。一つのくじは送り出されるヤギに、そしてもう一つのくじは捧げられるヤギに当たったのです。 ヤギにはまだ何もしないうちに、アロンは自分と家族のために、お牛の血を持って死聖所に入らなければなりませんでした。ですから大祭司は、ただ一度だけ死聖所に入っていったというのは、厳密に言えば正確ではありません。大祭司は、一年に一日だけですが、その日には二度死聖所に入りました。聖堂の祭壇は、幕屋の外庭にありました。アロンの罪のための生贄の牛は、他の罪のための生贄と同じようにほふられたと思います。何か新しいものが捧げ物の最後に加えられます。死聖所に行く道すがら、アロンは旋盤の横を通り、手と足とを洗ったものと思います。その後、聖所で彼は、日皿いっぱいの炭火と、両手いっぱいの香りの高いコートを、黄金の香の段から取り、この香を日皿の炭火の上にくべます。アロンが垂れ幕を過ぎて死聖所に入るとき、香から出る煙の雲が死聖所を満たしました。死聖所には証の箱と贖いの蓋がありました。彼は鉢に入れて持ってきたお牛の血を取り、指を浸して贖いの蓋に七度振りかけます。この日は大祭司にとって素晴らしい日だったと思います。彼は神様の御前で正確に儀式を行わなければなりませんでした。ほんの少しの逸脱も立ちどころの死を意味しました。この儀式が実際に行われる前に、きっと大祭司は儀式を何度もリハーサルしたと思います。キリストは十字架の上で私たちのために罪とされました。それが幕屋の聖堂の祭壇に値するものです。その後、私たちの大祭司なる方として天国に入られ、ご自身の血を私たちの罪のためにお捧げになりました。今、神様の御座は私たちのための憐れみの席なのです。これらすべてのことは、ヘブル人への手紙9章と10章に明らかに教えられています。アロンは恐れとおののきを持って入ったのに、ヘブル人への手紙4章16節によれば、私たちは大胆に入るようにと命じられています。ヘブル4章16節には次のように書かれています。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アロンは長居をしようとはしなかったし、一年にたった一日だけしか入ることができませんでしたが、私たちは絶えず入るように命じられています。私たちの大祭司であるキリストは、ご自分の血と、ご自分の取りなしという香りの高いコートを携えて天に入られ、今主は神様の右手におられます。レビ記16章15節から19節。アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会見の天幕にも、このようにしなければならない。彼が贖いをするために聖所に入って、再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全回収のために贖いをする。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はそのお牛の血と、そのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。 その残りの血をその祭壇の上に指で七度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れからそれを清別する。今彼は自分と家族のためだけでなく、イスラエルの子らのために入って行きます。このことがなされたのは、彼らの咎のためと彼らの汚れのためでした。アロンのために牡牛がほふられたように、ヤギをほふる同じ儀式が続きます。聖堂の祭壇自体にも血が塗られなければなりませんでした。それはこの祭壇でイスラエルが罪を告白し、贖いを受けたからです。祭壇は人々の罪のゆえに汚染されていました。これらすべてのことは私たちに十字架で私たちのために死なれた方のことを思い起こさせるためです。第一ペテロ一章十八節から十九節には次のように書かれています。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。またヘブル人への手紙9章23節には次のように書かれています。ですから、天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体は、これよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。私は天国でイエス・キリストが文字通りご自分の血を捧げられたこと、幕屋の至聖所は型でしかありませんが、天の本物の至聖所にその血を携えて入られたことを信じています。また私自身は、私たちの救いが大変に高価な値段を払って買い取られたことを永遠に私たちに思い起こさせるために、キリストの血が神様の御座のところにあると信じます。キリストは十字架で血を流され、そしてご自分の血をあなたと私の罪のために差し出されたのです。私たちはキリストのたっとい血によって贖われたのですと、マギー博士は強調しています。レビ記16章20節から22節。彼は聖女と会見の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべての咎とすべての背きを、どんな罪であっても、これを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべての咎をその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。この日大祭司は一人で奉仕をします。アロンは主のヤギの血を贖いの蓋に振りかけ、今血だらけの手を生きているヤギの頭に置き、イスラエルの罪を告白します。罪の汚いリストだったことでしょうが、彼はそのリストの罪を告白して行きました。手を置くことは、今このヤギがイスラエルの罪と一体になるという事実を示していました。キリストが私たちの罪を担ったことについて次のように言われています。イザヤ書53章6節、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。また第二コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。その後アロンはそのヤギを個人的な関心のない人に渡し、やることが成し遂げられたかを見るためにイスラエル人たちが間隔を置いて配置されました。生きたヤギは最終的に荒野に消えて行き、 二度と人目についたり見つけられたりしてはなりませんでした。ヤギがいなくなったというニュースは部署から部署へと伝えられ、何分か後には宮に届きました。キリストは私たちの罪を完璧に完全な方法で取り除かれました。キリストの贖いの完全さを聖書は強調しています。詩篇103篇の12節。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。イザヤ書38章17節。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪をあなたの後ろに投げやられました。イザヤ書44章22節。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ。私はあなたをあがなったからだ。エレミア書五十章二十節。その日その時、主の見告げ、イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。エレミア書三十一章三十四節。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の見告げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ。クリスチャンにとって大いなる贖いの日はどんな意味があるのでしょうか。この日は私たちにとっても聖なる日です。大祭司が血まみれの手をヤギの頭に置くとき、私は十字架の主を思います。バプテスマのヨハネは主を指さして言いました。ヨハネ一章二十九節。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。また第一ヨハネ一章七節には次のように書かれています。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ディーン・ロウ博士は次のように言いました。信仰は私たちの罪をキリストに移す。キリストはそれらを取り除かれる。神様はそれらを忘れてくださる。さて、レビ記に戻りますが、十六章の二十三節から二十四節。アロンは会見の天幕に入り、聖所に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、それをそこに残しておく。彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全焼の生贄と民の全焼の生贄とを捧げ、自分のため民のために贖いをする。大いなる贖いの日の儀式は今終了しました。この後アロンがしなければならないことは身を洗うことだけでした。しかし主はご自分の技を終えられた後、神様の右の座に着かれました。アロンはあと一年はあえて聖所に入ることはしません。しかし主は父なる神様の御臨在のうちに着座されています。なぜなら今主には何の罪の汚れもないからです。25節には、罪のための生贄の脂肪は全焼の生贄として扱いなさいと書かれています。レビ記16章の25節には、 罪のための生贄の脂肪は祭壇の上で焼いて煙にしなければならないと書かれています。これで主が私たちのために罪とされたのですが、キリストのご人格はどんな罪の含みからも守られます。レビ記16章の26節から28節。アザゼルのヤギを放った者は、その衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に、彼は宿営に入ることができる。罪のための生贄のお牛と、罪のための生贄のヤギで、その血が贖いのために聖所に持って行かれた者は、宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。これを焼く者は、その衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができる。荒野にヤギを放った者は、生きたヤギとの接触によって汚染され、自分の衣服を洗い、水を浴びなければなりませんでした。お牛とヤギの死体は、宿営の外で火で焼かれなければならず、それを火で焼いた人は、水を浴びなければなりませんでした。神様はこれらの人々に、彼らが失われた罪人であることを印象づけておられたのです。神様はご自分が聖なる方であって、罪は人を神様から切り離すことを示しておられます。レビ記16章の29節から34節。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第七の月の十日には、あなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者も、あなた方の中の在留異国人も、どんな仕事もしてはならない。なぜなら、この日に、あなた方を清めるために、あなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前で、そのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全き休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。油を注がれ、その父に代わって祭司として使えるために任命された祭司が、贖いをする。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会のすべての人々の贖いをしなければならない。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度、イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられた通りに行った。大いなる贖いの日は、神様がご自分の民に与えられた唯一の悲しみと断食の日です。また罪のゆえに魂を苦しませる日でした。これが旧約聖書の断食の目的です。この日は罪のための不変で永久の生贄が来るまで守られるべきものでした。そしてそれはキリストの死によって成就しました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は大いなる贖いの日、場所の備え、そして民の備えというテーマで、レビ記16章5節から34節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記17章一節から十四節。一つの生贄の場所、神秘的なヤギ崇拝の罪、幕屋での生贄、そして血を食べてはならないという契約というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。